はい、皆さんおはようございます。住谷です。月曜日ですね。今日すごく滋賀県はいい天気ですけれども、皆さんのエリア、まあ、聞いてる方滋賀県の方が多いかもしれませんが、皆さんのエリアいかがでしょうか。今日ですね、ちょっと紹介したいことがあってですね、録音をしております。皆さん、為末大さんという方ご存知でしょうかね。陸上の選手で、ハードラーですね。ハードルで世界選手権で大活躍されて、しかも知的な、なんて言うんでしょうね、学問的な感じでいろんな発信もされているので、 SNS 等でね、ご存知な方もおられるかもしれないんですけれども、この方がですね、ちょっと前にノートで6月ですけれども、何かあったらどうするんだ症候群とその対処法というのでノートを書かれていて、これをですね、 SNS で私の知人がシェアしているのを見て、まさに我が意を得たりという感じの内容だったので、読んで、で、それを知ったのがいつぐらいだったかな、ちょっと忘れましたけど、8月の頭ぐらいだったかな、だと思うんですけれども、ちょっとこの週末会議があって、その会議の中でまさに、それに悩まされたというかですね、そんなこと言っててもキリがないやんっていうような懸念をひたすら示すということに出会いましてですね、いちいち説得を試みて、まあ、私が責任者の会議なので、私が説明をしますのでっていう、もし仮にその何かあったらっていうことが起こった時に私が説明をしますのでって言って説明をしたんですが、それでもなんかあんまり納得感が得られずに、ひとまず私が引いたという出来事があったんですが、そこからですね、この為末さんのノートをもう一回思い出して、やっぱり、ま、あの、その懸念を示す人が間違えてるって言いたいわけじゃないんですが、それが停滞を生むっていうことをどうしても共有したくてですね、今朝朝からですね、ちょっとその非常に近しく一緒にいろんなことを共有していると思っている仲間の先生だったり、仲間のメンバーにはちょっと朝からその為末さんのノートをですね、送って、おります。で、せっかくなので、ここでも皆さんに共有をして読んでいただいて、この価値観に乗れると、理解できると、私もそう思うという方にはですね、またそこでですね、いろんな方に話をしていって、まあ、やってみようやと、ひとまずやってみようやというマインドが日本の中に充満していって、蔓延していったら、この国はもっと良くなるというふうに思っているので、この話をさせていただこうかなと思いました。で、為末さんがまあ何を書かれてるかっていうことで言うと、まあ、これは私が講演の中でリスクマネジメントの話をですね、するのと、言葉や言い方は違うけど、まあ、僕の中では同じ話だなっていう感覚にかなり近いです。はい。で、何があったらどうするんだ症候群にこの国はかかっているんだと。で、まあ、人が悪いというよりは国全体があって、組織として、社会としてっていうことですね。で、未来は予測できるものであり、物事はコントロールできるものであるという前提があるので、予測ができる。予測ができるっていうことは、何かが起こった時に予測してなかったのかというふうに叩かれるので、それは叩かれないために、事前に逆算、未来に起こるかもしれない、ネガティブなことから逆算してものを考えるっていうことが、もう病気のようにですね、まとわりついているということで、それはある意味安定を生み出すかもしれない。安定や安心を生み出すかもしれないけれども、それは、同時に停滞も招いているよと。で、この国が停滞しているのは一つの理由としてそれがあるだろうということを言っていると。で、それをリスク、未来に起こるであろう問題、課題をリスクというふうに考えて、それを起こらないようにするっていうこと、もしくは起こった時に言い訳ができる。これをリスクマネジメントというふうに呼んでますよねっていうのが、僕がいつも講演の時に話していることで、それはリスクマネジメントとは言わないと。リスクマネジメントっていうのは、どのリスク、何やってたって生きてたら全部リスクはあるので、どのリスクを取りに行き、 どのリスクは抑えるように心がけるのかっていうことをちゃんと判断しましょうっていうことを、まあ僕は言ってるわけですけれども、為末さんが言ってるのは、まあそういうマインドがここに、この社会の中に充満してるよね、それが問題だよねっていうふうに言っているということと、起こるであろう問題というのは、ある国においてはイノベーションと呼ぶという国もあると。で、我々のこの国では危ないとか想定外という言葉を使いますということですね。そこに違いがありますということを言っているっていうことかなですね。はい。やってみよう、やってみよう、やってみなきゃわからないを合言葉にすること。これがここから抜け出すための方策だということを為末さんは提案している。これは僕も、リスクマネジメントの考え方で言うなら、そのやってみようの時に何が起こるかわからないけど、そのリスクを取りに行くっていう感覚を持っておくっていうことは大事だと僕は思います。なので、そのリスクを取りに行く理由は何なんだっていうことも、ある程度考えられるなら考えた方がいいと思う。何でも、万有という言葉がありますが、なんていうのかな。勇敢なばっかりでもダメなのかもしれないんだけど、でも、僕は、サントリーのね、会長さん、鳥居さんだったっけ、ほら、朝ドラでマッサン、あのモデルになってマッサンは多分奥さんが多分主役なんですけど、その旦那さんサントリーの創業者である方が、やってみなはれっていうおもろいやんやってみなはれという、ことを言ってですね、いろんな新しいことをしていったということが描かれていたようですけど、僕はちょっとそのドラマ自体は見てないんですが、だけど、やってみなはれというよりはやってみようや、一緒にやってみようやっていうことをやっていく。で、日本人ってどっちにしたって臆病だし、で、日本人はね、能力が長けているんじゃなくて、僕に言わせれば真似が上手であることと、クリエイティビティはあんまりないと思うんですよ。だから基本的に誰かがやってることをついてってプラスアルファの工夫をする、ここもうちょっとこうやったらもうちょっと良くなるんじゃないっていうのは上手だと思うんですね。なのでそれで言うなら、ある程度のリスクは想定した上で、あんまりクリエイティブでも勇敢でもない国民性な気がするんですよね。どっちかっていうと自然にいつも左右されてきてるし、想定しながらっていうことをやりがちな国民性な気がするので、やってみようやっていう精神を持ってても、そんなに勇敢なことはしなさそうな気がするんで、前提としてまずやってみよう、やってみないと問題がどこにあるかなんて分かんないじゃんっていうような前提 で問題があったらそこを、チャンスと捉えて、物事を良くしていくチャンスっていうのは、ネガティブな出来事を改善していき、それが起こらないようになるべく努力をするっていうのは一つのチャンスだと思うので、それをしていくっていうことが大事なんだろうなと。で、もちろん、そのことが起こった時に、今回幼稚園のね、またバスの中に取り残されてしまってっていうのが、いくつものミスが重なってっていうことがありました。で、ああいうふうになると、また先生方には多分、いろんな、タスクが課されてしまって、また身動きが取りづらくなるんだと思います。だから、ああいうことが起こらないようにする、システムはもちろん必要だと思います。ちょっと話それちゃいますけど、あの円バスで言うならね、あんな、窓ガラスあんな風に覆ったらダメに決まってるじゃないですか。中の子供見えないんだから、外から。だからそういうことは、容易に想像できることであろうはずなのに、あんな、なんか、あんまり言うとあれですけど、あんな見場にするためにね、ああいうことしちゃうっていうのは話にならないと僕は思いますよ。あれはリスクを取りに行ってるんじゃなくて、なんでしょうね。考えてないっていうことなんでね。だけど、なんて ていうんだろうな、それを、まあ、ああいうミスっていうのはもちろんなくさなきゃいけないというか、だし人為的なミス、今なんかね車あの中で動きがあったらセンサーがみたいなになっていきますけど、そうするとまた人のあのなんていうの能力を必要としなくなっていくんで、それでまた事故が起こるような気もするし、なんか作動しなかったとかね、だからまあ難しいんですけど、その辺をどう考えるかっていうのはやっぱりじっくりいろんなところで話していかなきゃいけないんですが、とはいえ前提としてやってみようやっていう前提を世の中が共有する、みんながでやってみて考える、やりながら考えるっていうことは日本人は十分得意だった気がするんですよね。明治維新にしたって戦後の復興にしたって最初から描いていた青写真があったわけじゃなくて、やりながら社会を作っていったんじゃないかなと思うんですね、先人たちは。と思うと、何かあったらどうするんだっていう発言ではなく、こういう問題が起こり得る、こういう問題が起こり得るよねっていうのを想定した上でやってみようや、まずやってみようやっていうことを先にすると。で、その中に出てきた課題はみんなで考えて、ゼロにはできないので、起こり得るということを前提に、神経をちゃんと張り巡らせてやるしかないということですね。はい。ということを大前提に考えていくということをぜひ共有してほしいなと思います。幼児教育の世界では難しいことであることは分かってます。だけど難しいからやらなくていいということではなくて、難しいからこそ、というか難しいけど大事なことなので、みんなでやっていきましょうということを共有することが大事。まあこれに関してはもう園長先生にかなり、なんていうのかな、覚悟じゃないのかな。園長先生の力っていうのはちょっと大きい気はしますけど、影響力って大きい気がしますけど、まあ園長に限らず管理職かな、上の何人かかもしれないですけど、それをね、やっぱり前提にするっていうことが、良い保育、良い幼児教育をしていくときの、前提、土台、礎になるのかなという気がすごくします。すごくします。先生たちに対しての影響力も大きいし、そこは保護者に対しても丁寧に説明を繰り返す、何回も何回も繰り返していくっていうことをして、みんなで子供を育てていくっていう空気を作る。その縁に満ちている空気を変えていくっていうね、やってみようやっていう空気に変えていくっていうことがすごく大事な気がするので、これはまたことあるごとにお話ししていきたいなと思いますが、やっぱりそこが出発点なのかなとすごく思ったので、今日こういうふうに共有をさせてもらいました。はい、ぜひ皆さんのお考え、そうはいかないんだよっていう意見もあるような気もしますし、それはそれでまた聞かせてもらえればと思いますが、まあ、前提としてそれが大事なのかなと思ったので共有させていただきました。長い時間お付き合いいただいてありがとうございました。ではまた。